神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2、第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁協会委員の長岡博塚さんにお電話でお話を伺っていきます。お電話つながっています。長岡さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、長岡さんはどちらの神社でいらっしゃいますか？
あ、私は大館市の、はい、比内町にあります大木田神明社というところです。
はい、はい、今日大館、お天気や気温いかがでしょうか？
暑いですね。
暑いですよね。
はい、
はい、現在ですと大館市はもう33度ほどの気温になっていまして、本当に気温が高い日がね、
そうですね、
続いています。
はい、
でも神社というと結構境内には木々が植えられていたりして、ちょっとね日陰に入ったりもできますけれども、そんな境内にある狛犬についてということで今日はお話を伺っていきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長岡さん、まず、はい、改めまして、狛犬とはどんな存在でしょうか？
狛犬はですね、一般的には神社の中にあるものと外にあるものがあるんですけども、はい、今はもう大体外にある狛犬、石の狛犬が多いですね。
はい、
はい、
そうですよね。大体こう鳥居をくぐって、そしてこう狛犬さんにお会いしてとか、そういう感じですよね。
はいはい、そうですね。はい、
なんでそもそも神社には狛犬があるんでしょうか？
狛犬はですね、邪気を払って、神様を守るっていう意味があるとされていまして、
はい
はい、一説にはシルクロードを取って中国から朝鮮を渡って日本に入ってきたと言われています。
確かにちょっとこう表情とかを見るとね、
そうですね、はい、
こう日本に渡ってきたその頃のこう表情ちょっと現れているような狛犬さんにもお会いすることありますよね。
はい、
これいつの時代にどんな風にして伝わってきたんですか？
これはですね、平安時代頃に、遣唐使を通して、
はい、
はい、伝わってと言われております。
そうですか。じゃあ今からこうだいぶ歴史も遡って、そして今に伝わっているんですね。
そうですね、はい、すいません、平安時代じゃなくて飛鳥時代でした。
飛鳥時代ですね。
はい、
そうですか。必ずね、神社の境内ではお目にかかるなと思っていて、そこにあるのはこう馴染んでいるというようなね、存在が狛犬の様子だと思うんですけれども、
はいはい、
種類っていうのは様々あるんですか？
そうですね、大体は前足を立てて、体育座りしてるような狛犬が一般的なんですけれども、
はい
はい、中には子連れの狛犬だったり、玉を抱いたりとか、前足を伏せて尻を高く掲げた狛犬とか、はい、あります。
さまざまなこう種類があるんですね。
そうですね。
うん、
で、また犬に関わらずこだわらず、秋田市内でしたら与次郎稲荷ですか？
はい、
はい、与次郎稲荷神社っていうのがあるんですけども、
そこは信州公園の中にありますね。
狐の狛犬ですね。
狐、なるほど。はい、確かに私京都に行った時に、
はい、
伏見稲荷神社に行ったんですけど、
はい、
狐の狛犬、
はい、
だった記憶がありますね。
はい、大体稲荷神社、お稲荷さんは、狐の狛犬が多いと思います。
なるほど。じゃあこう種類としてはこう動物というか種類としてはこう同じ種類になるんでしょうかね。
そうですね、はい、
狛犬、犬と狐ということで、
はい、京都で言えばまだ 京都の五王神社ですか、に行きますとイノシシの狛犬とか、京都の岡崎神社だとあのウサギの狛犬とか、そういうところもあります。
あ、そうなんですか。じゃあ神社によってこう動物自体も様々なんですね。
そうですね、あのその神社の御祭神様に関わる、あのお使いっていうか神様のお使いがイノシシであったり、ウサギであったりとか、
あ、例えばこうウサギですとどんなこう神様というか関わりがあるんですか。
ご祭神についてはちょっと今あれなんですけども、まあ、あの岡崎神社のある、うさぎの狛犬はその地域一帯が野うさぎの繁殖地ということで、あのうさぎは子だくさんということで、うさぎを祀っているというところもあります。
ああ、そうですか。これ他にも動物以外もあったりするんでしょうか。
動物以外はですね、あとは近辺だと青森の鬼神社っていうところがありますけれども、
鬼神社、
そこでは、そこではあのタイの魚のタイの狛犬とかを祀ってますね。
あ、タイが狛犬になって
そう、
っていうところもあるんですね。またあの狛犬ってこう表情がありまして、こう口がこう開いて、あーってなってたりとか、ちょっとこう口を閉じてうんになっているような、あの口もありますよね。
そうですね、まあ大体狛犬はあの向かって右側が口を開いて、あの、あ行って言いますか、
向かって、あ、場所は決まってるんですね。向かって右か左かっていう
の、
右側、
左側が口を閉じてうん、あうんの、要するにあうんの呼吸のあとうんっていう感じで、
なるほど、
右
側の狛犬があれ、左側はうんになっていて、あうんの呼吸の口の形をしているんですね。
そうですね、
やっぱりこの2体が一対になって設置されているっていうのが基本的な。
そうですね、
あの口に何かこう加えていることもありますよね。
そうですね、あの玉、要するに宝珠を加えた、玉を加えた狛犬があったりとか、あとはお稲荷さんですと、あの狐が巻物を加えたりとか、そういうところもありますね。
なるほど。なんかこうね、通り過ぎずにそういった狛犬の様子なんかも目にしながらお参りしたいなと思います。
そうですね、
中岡さん、私たちはこうどんな風に狛犬こうお参りするときには私たち対峙していけばいいでしょうか。
まあ、あの狛犬はあのお参りの対象というよりは、あの神様のお使いなので、うちの場合だと、あのうちにはあの尻上がりの狛犬というのがあるんですけれども、
尻上がりの狛犬、
尻を高く持ち上げた狛犬なんですけども、それはあのうちに来る参拝の方は尻上がりに運が良くなるようにということで、お尻を撫でてから神社にお参りする方が多いです。
あ、そうですか。大喜利神明社には尻上がりの狛犬がいらっしゃるということで、さまざまね、あのちょっと目を配りながら神社のお参りに行きたいなと思いました。さあ、今日ここまで秋田県神社庁教会員の長岡弘塚さんにお話を伺いました。長岡さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
失礼いたします。神社で願いを、次回は来月11日にお送りします。神社に願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。